皆さんこんにちは。ようこそ10月のジョイフラワーにお越しくださいました。次の11月は特別伝道会ですから、ジョイフラワーはこの年これでおしまいという感じでございますけれども、本当に、ようこそおいでくださいました。今日は予定されてた明石社が少し足りなかったって、ごめんなさい、言っちゃいけませんけれども、お一人でしたので、最初に小さき者の救いの証をさせていただこうかなと思っております。今司会の越山兄弟からも、この年悲しいことがたくさんあったってお証がありましたけれども、私にとりましても、両親が1月2月と立て続けに、召されました。そして、お仲人をしてくださった越山のお母さんも召されました。それからもう一人、JHA のですね、会長でいらっしゃった黒木康信先生も昇天なさいました。そしてもう一人、津田忠先生も天に帰られました。連続してこう懐かしいというか親しいというか、本当に私を導いてくださった方々が連続して天に帰られました。しかし我らの国籍は天にありと、まさにそれを確信することができますことを心から感謝しております。私も本当に小さい時からクリスチャンホームに育たせていただいて、恵みのうちに生かされておったんですけれども、特にですね、忠先生がともなってくださったCS の今のいわゆる CS キャンプ、当時の長坂教会というところで中学生の1年生の時に行われたキャンプでしたけれども、その時に、ヨハネの手紙8章12節のお言葉、我は光なりというお言葉、光を信ずることによって歩みが明るいというお言葉をいただいて信仰の道に立たせていただきました。1958年の5月の25日に洗礼を受けさせていただいて、本当に神様を私の主として受け入れさせていただいて信仰の道に歩ませていただきました。本当にごくごく若い時はですね、信仰に励んでおりました。特に高校生の時代にはですね、林間聖会、今年の林間聖会はビル間聖会になってしまいましたけど、当時はあそこの北浦和に進学校があって、そこで林間聖会が開かれておりまして、林間聖会っていうのは最初は若い方々の聖会だったんですね。そんなことで、私も高校生でしたけれども、一生懸命に集わせていただいて、救われたら次は清めだ言われるんですよね。一生懸命求めました。この本を読みなさい、あの本を読みなさいという清めの恵みをいただける、第二の天気であるとか新約の清めというような本を読ませていただいたんですけど、やっぱり自分のものにならないんですね。これがなかなかこれ難しい。まあ清めの恵みをいただくということができないまま大学受験になって、まあない頭でしたから、一生懸命やるために教会を休むようなことも出てきてしまいました。さあ一年浪人、人並みです。一浪っていうのは人並みって読めますよね。人並みに一浪をして、でも神様の恵みによって大学入れていただきました。 さあそれが神様の恵みだっていうのがわからないで、自分の実力でなんとか入ったというようなことで、大学時代は本当に遊びほうけてしまいました。そして、就職する時もお祈りもろくにしないで、自分の願いを押し通すような形で就職してしまいましたけれども、まあ思いと実際とはだいぶ違います。そしてすぐ転職してしまったり、で転職先でもいろいろなことがございまして、特に交通事故を起こしてしまいました。それによって人を、自分が死ぬんだったらどうってことない、どうってことないことないですけども、人を殺す、いわゆる何時殺すなかれというあの10回のお言葉に違反することをやってしまう直前まで行きました。お一人の老人の方を跳ねてしまったんですけれども、神様は本当にその事故の時も傍らにいてくださって、励まし支えてくださいました。それによりまして、清めの恵み、これがなきゃ信仰生活はないんだということがよく分かりました。第一ヨハネの一章の9節、もし己の罪を言い争えば、神は誠にして正しければ汝らの罪は許し、すべての不義より清めたままんというお言葉をいただいて、清めの恵みに立たせていただきました。これが、清めの恵みがなければ本当のクリスチャンの生涯は送れないんだということを徹底的に教えられたことでございました。日々の歩みの中にの歩みをさせていただく、まあ今日のゴンザルト先生のメッセージで、全く心というお言葉を取り継いでいただきましたけども、本当に私たち神様の前に全く心を持って歩ませていただきたいなと、また再び願わされたことでございました。本当にこのようにして神様が小さきものにもさらに福音を述べ伝える、本当に足りない、ヨナのように逃げ回っていたものでしたけれども、もう一度神様が捕らえてくださって、60歳過ぎましてから BTC に入れていただいて学ばせていただき、のようにして御言葉をお伝えすることのできる恵みに預からせていただいておることを心より感謝しております。本当に思い返しますと、本当に恵み恵み恵みしかございません。今も歌われた賛美で本当に涙があふれてきました。神様の恵みが本当に尽きないということを思わせていただくときに、本当に涙があふれてきます。神様の愛に溶かされるということが本当に幸いなことだなということを思わせていただくことでございます。少し長くなりましたけども、救いの証、また清めの証とさせていただきます。さて、今日はですね、新しく生まれ変わるということで、なんと認知、和解、新創造と三大テーマで語らせていただきます。先月の馬場兄弟のお証で三大テーマで、真帆先生の三大テーマの救いの伝道会で救われたっていう、あ、これだと私も思いまして、まあ、このお言葉は前から与えられてたんですけど、どうにもこう大って言いましょうか、あれがなかなか決まらなかったんですけど、それをお聞きしてこのようにさせていただきました。あ、それでは御言葉を読ませていただきましょう。 第二コリント、コリント人への手紙第2の5章の15節から少しくお読みさせていただきます。またキリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのです。ですから私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを自分に負わせないで、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。この言葉で、私たちの認知、和解、新創造というお話をさせていただければと思います。主なテキストの文章は17節でございまするけれども、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたとあります。まあキリストを知るということが、まあ大前提ですね。まあキリストをこれだけ、いろいろな形でキリストという方を知らせていただいている、それは人間的な標準としてそれをキリストを知っている、または知識として知っているということはどの人もあるかもしれません。知識としてのキリスト、ユダヤ人だったとか、約2000年前に生きた人だったかとか、そういうことは知識として知っている方が多くおられると思います。これはある意味では人間的の標準として、ある程度の知識がないと世の中に生きていくことが難しくなりますよね。まあそういう意味では日本は本当に教育程度が高いので、非常に知識が豊富。この前もあれですよね、ノーベル賞を2人も続けてもらっちゃいましたもんね。そういう意味では本当に日本の知識という意味での科学知識であるとか、世の中的なそういう意味では知識、科学知識、すべて素晴らしいと思いますけれども、知識だけではなかなか本当のキリストというお方を知ることができないですよね。だからこれだけ教育程度が行き届いているのに、クリスチャン人口がいまだに 1% を超えないと、本当にキリストを知っているという方が日本には少ないっていうことが分かりますですね。それには罪ということを知らなければキリストというお方を知ることができないんですね。すなわち罪というのは、この17節にあるもの、あるお言葉では古いものは過ぎ去ってとありますけど、古いものです。昔の自分、これまで生きてきた自分、その中に罪というものがあるということを本当に分からせていただいたときに、 その罪の贖いのためにイエス・キリストというお方は十字架にかかって死んでくださったんだということがわからないわけです。罪を知る、罪の恐ろしさを知るということが本当にイエス様を求める願いが起きてまいります。罪を自分では清算できないんですね。罪というもの、古い人っていうのを葬り去ることができない。この人というのは全て罪人だということを聖書に書いてあります。なかなかそれを受け入れることができないんですね。私のいとこも小さい時にですね、一緒に丸の内の交通会館一緒に連れてったんですね。その時にやっぱり講談からあなたたちは罪人だって言われたのがカチンときちゃって、いまだに信仰入れないんです。そういう意味で本当に罪ということを知るということは、ある意味ではそれを正しく伝えるということが難しいのかななんて思ってしまいますけど、本当に罪人だということを知ることが大切なことです。これを何とかしてくださいと神様にお祈りする、願うことをする。そうすると和解が生じるんです。誰と和解するんですか。和解をするってここにもありますよね。キリストに、18節にはキリストによって私たちをご自分と和解させ、このご自分というのはすなわち一目瞭然ですけど、神様と私たちが和解できるんです。アダムとイブが罪を犯したことによって相反して神様との親しい交わりがなくなっちゃったわけですけれども、そのことをもうアダムとイブ以来からずっと罪というものが私たちにあるわけです。それを取り除いていただく、許していただく、そのことによって私たちが神様と和解することができるんだということです。和解するために神様はなんと自分の独り子であるイエス・キリストを地上にお使わしになって、しかも十字架にかけて死なせなさった。この真理、この恵み、この理解と納得ということが私たちにどうしても必要なことになります。神様との交わりが回復する、すなわち和解が成り立つためには、このことを本当に神様分かりましたという納得、確信なければいけないわけですね。コロサイ書の1章の22節にはこういうお言葉があります。今は神は御子の肉の体において、しかもその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。それはあなた方を清く、傷なく、非難されるところのないものとして御前に立たせてくださるためでした。イエス・キリストということを、方を肉の形をとって地上にお使わしくださり、何の罪もないイエス・キリストを十字架にかかって死なせて、そしてそのことによって贖いが成就して、 私たちが神様と本当に和解することができるようになったわけですね。それは神様ご自身が私たちを清く傷なく非難されるところのないものとしてくださるためでした。それによって私たちは本当に罪人だったということがどんな場合になっても思い出させ、それによって謙遜にさせられるわけです。ある意味で清くなるということは、自分が人より優れているとこがあるとか、ここは自分が素晴らしいとこだというような形でですね、自己顕示をしたり自慢したり、逆に言いますと、私は本当に救われてんだというようなことをですね、自慢したりすることもあえてしない、謙遜になるということが神様との本当の和解の成就ではないでしょうか。謙遜にされることによって私たちはその新しくされるという段階に入っていくわけです。古いものは過ぎ去るわけですね。すべてが新しくなったということにおいて、私たちが新しくされるということを本当に確信させていただきたいと思います。新しくなるということは、肉体的なもので新しくなるっていうことはないんですね。新約聖書のヨハネの福音書の3章の4節には、イエス様のところにニコデモという、当時のイスラエルでは律法学者としては有名な人だったと思うんですけども、訪ねてきて、ニコデモさんがこんなことを言ってます。人は老年になっていて、どのようにして生まれることができるのですか。もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか。イエス様に質問してるんですね。この辺のことはですね、確か同じこのジョイフラワーで渡辺博先生がメッセージしてくださったなということを思い出すんですけれども、ニコデモさん、律法学者でも、そういう意味では旧約聖書を本当によく知っていた人だったと思うんですけども、イエス様が新しく生まれなければいけないんだっていうメッセージされた時に、それを聞いてて、自分も本当は新しくなりたいと思ったんでしょうけれども、さあ律法学者としてなかなか聞きに行くこともできない、でも恥を忍んでイエス様の前に行って、 夜訪ねてきたって書いてありますよね。隠れて訪ねてきたみたいです。そしてこの質問をしました。肉体的に新しくなるんではないんですね。それに対してイエス様が同じヨハネの福音書、これに続いてお答えくださっています。イエスは答えられた。まことにまことにあなたに告げます。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です、とヨハネの福音書3章の5節6節でお答えになっています。すなわち、私たちは肉体的な生存ということでなくて、精神的に、そして霊的にも生きているものだということを知らなければいけませんね。イエス様はここで 肉でママのものは肉で、霊によって生まれたものは霊ですというふうにお答えになっていらっしゃるんですけれども、私たちも本当に霊によって新しく生まれたものにならなければならない。これがまさにここで言われている全てが新しくなりましたということにおいて、霊的に精神的にこの肉体だけでなくて霊的に新しくされる、それに付随してですね、肉体的にも新しくなれるんですね。だって謙遜になっていればお酒やタバコは吸わなくなる、むさぼるっていうようなことをしなくなる。そうするとダイエットしなくてもちゃんと健康な体に保ってくださいますから、救われると健康的になる。これも事実です。本当に霊的に生まれ変わることによって肉体的な改造もされるということを私たちは経験していらっしゃるんじゃないでしょうか。また経験できる頃より願っております。神様に本当に立ち返るということが私たちに神様が求めていらっしゃることではないでしょうか。私のところにいらっしゃいって神様おっしゃっていらっしゃいます。ヘブル書には本当にイエス様のこの十字架によって神様の前にはばかりなく御前に行くことができるというふうに断言しています。このイエス様の十字架の死と、そしてさらに私たちに恵みがあるのは復活の恵みがある。その復活の力によって救いの恵みも清めの恵みもいただくことができる。水と霊によって生まれなければと先ほどヨハネの福音書で読ませていただきましたけど、御霊によって本当の水のバプテスマとさらに進んで御霊のバプテスマを私たちが受けることによって神様の前にはばかりなく遠慮なく立つことができるという、この恵みをお一人お一人がぜひ経験していただければと心より願わさせていただきます。お祈りさせていただきます。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。恵みと憐れみに富みたも主なる神様、このジョイフラワーの時、あなたの御言葉をもうひとたび、古いものをすべて捨て去って新しくされる恵みをいただくことができますように、まだこの福音の恵みを信じきれてない方がいらっしゃいますでしょうか。どうぞ神様、今日この時、古いものをすべて捨て去って新しくさせていただくことができますように心よりお願い申し上げます。今日の恵みを心より感謝してイエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。